コメスタ
ラジオ。はい、本日のゲストは公明党の水産資源の持続的利用を考える議員懇話会会長の横山真一参院議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。横山さんは北海道函館市在住で国会議員唯一の水産学博士です。2003年に北海道議会議員に当選する前は北海道の水産試験場で勤務されていました。前半は横山さんに地球温暖化による日本の海を取り巻く現状を聞いていきます。
はい、横山さん、水産学博士ということですけども、はい、具体的にどういった研究をされてたんでしょうか。
水産試験場にいた時はですね、はい、最初の赴任地が網走だったんですけど、はい、最初はホタテの臨済性っていうんですけど、
はい、臨済性、
難しいですね、いきなり
もう文字で書くとどんな字なんですか。
臨っていうのはリングの臨ですね、
はいはいはい、輪っか、はい、
であとは栽培、栽培の
栽培、あ、栽培の栽培、はい
ですね、あとは制度ですね。
あ、なるほど、はい、あ、何年サイクルでこう。
そうですね、まあ、基本的に人の手が関係している、まあ、漁業なんですね、ホタテ。
はるめん、ホタテってどう育ってるかなんか知ってました？
いや、なんか言われてみれば
なんかね、こう海女さんがこう拾ってくるようなイメージですよね。
海女さんが取る貝ではないですね
あ、そうなんですね完全にそういうサザエとかそういった中
の磯物とはまた違う
んですね。あ、そうなんですか。
貝によっても違うんですね。勉強になりました。
コメスタラジオ、はい、11月30日から12月12日まで、ドバイで COP28 という会議が行われていたんですけども、地球温暖化が海に与える影響というものにはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、一口で言うとですね、
はい、
魚だけじゃないですけど、まあ、水産生物全体が分布域が変わってきます、うん、あるいはまあ住めなくなる魚もいるかもしれない、
はい、
例えば今まで熱帯でしか見られなかった魚が、まあ、熱帯にまで、まあ、だんだん北上していく。それから、まあ、冷海、まあ、冷たい海にを回遊していた魚が、まあ、どんどん回遊域が狭められて、で、まあ、北の方に追いやられていくみたいなですね、はい、まあ、そのこれはもう魚だけではなくて水産生物全体がその分布域が変化をしていく、いきます、
はい、
で特に日本は太平洋のちょうど黒潮が流れている、まあ、途中にある、
はいはい、
国土ですから、その影響を非常に受けやすい、うん、地域にあります。例えばその四国とか、紀伊半島とか、はい、そういうところでかつて取れていた魚が、うん、今もっと北上していて、
はい、
房総沖とかあるいは常磐三陸沖にまで行っているとか、うん、あるいはそのもともとそんな沖縄とか奄美でしか取れなかったような魚が紀伊半島とか、はい、そういうところで取れたりとかっていうふうにですね、この全体的に魚がこう北の方にシフトしていってる、はい、魚の種類がですね、
暖かいところで育つような魚がもっとこう北の方で育つような、
例えばね、ハタってっていう魚が、これ熱帯性の魚ですが、それが割とこのさっき言った紀伊半島とか四国沖で取れたりとかするんですよね、
はい、
あとその仙台湾でガザミが取れたり伊勢エビが取れたりとか、今はタチウオ、
はい、
タチウオがすごい取れますね、仙台湾なんかでは、
もともとはもっと南の方で取れる魚なんですね。
だからまあ本当に西日本にいた魚がどんどん東日本に連れてきてるって感じですかね、
はいはい、なかなかちょっとハルミンね、魚をね、
はいはい、
実際にこうスーパーで並んでるもの で,
そうです、
ね、こう普段見ているの で,
そうです、ね、
なかなかねこう産地まで気を使ったことないけども、
そうです、ね、
結構やっぱりその水産物関連の方からすれば、まあ、すごく影響のある話ですよね。
そうですね、あとは水産加工の人たちが一番大変だと思いますね、 その今まで取れてた魚が取れなくなってしまうと、はい、加工原業がなくなるので、はい、例えばサンマとかイカとかのサバとか前浜に上がってきた魚で加工しようとするともう上がってこないので、じゃあ上がってくるところから原料を取り寄せるか、あるいはもう輸入するかっていう選択を迫られるんでしょ、
はいはい、
あるいはもう今取れる魚で例えば鮭を加工していたところがブリしか取れないのでブリに切り替えるとかっていうふうになると、加工のラインを変えなきゃいけないので、はい、機械も変えなきゃいけない、製造方法も変えなきゃいけないですね。と漁業者にとっても、例えば今まで定置網で取れていた、例えば秋なんかはまさに鮭定置って言って鮭を取るための定置網を海に設置するんですけど、はい、でそれが鮭が入らなくなり、でじゃあ鮭に代わってイワシが入るようになってきたと思うんですね、はいはいはい、でそうするとその目合いって言って網の大きさが鮭を捕まえればいいので、大きい目合いでもイワシだと全部通り抜けてしまうので網の目を小さくしなきゃいけないとか、だからもう魚が変わるっていうことはその水産業全体を大きく変化させていくことになるんですよね。まあそれにどう対応していくのかっていうことが今迫られているので、まああのまあ、生産業に関わっている人たちは、携わっている人たちは本当にこの温暖化の影響をものすごく強く感じていると思います。
そうですね、そうはるみ、私もちょっと釣りを最近少し、はい、始めたんですけども、魚はできるだけ手で触れないようにしてくださいってこう言われるんですね。人の手の体温ですら魚にとっては火傷になっちゃう、はい、でこうなんかトングみたいなもので掴んであげたりとか、あと水の中にいる間でこう針を取ってあげたりとかして離してあげないと、その火傷が元で弱って死んじゃったりとか、意外と魚ってタフではなくて、はい、そういう温度変化にはすごく弱い生き物なんですよね。
もう魚は魚の分布は基本的に水温なんですよ、
はい、
もちろん餌環境とかもいろいろあるんだけど、うん、一番大きいのはやっぱり水温で、
はい、
だから漁業者の人たちはとにかく水温帯で、まあ、自分の狙っている魚がどこにいるかをこう予測していくわけなんですけど、はい、それはやっぱり水温がそのほんのちょっとした水温で魚が来れなくなってくるし、駿河湾でね釣りをすごくやってらっしゃる、
はい、
方がいて、
はい、
その方がヤリイカもね深いところまで針を落とさないとヤリイカが捕まらないんだよと言ってましたけど、まあ、そういうそのヤリイカが好む水温帯が水深300メートルぐらいまで針を落とさないと取れないみたいですね。
普段普通はどのくらい、
普通はもっと沿岸に上がってきますので、は
い、水深でいうとだいたい
30メートルぐらいでしょうね。
あ、そんなになんですね、それが今では
そういう深いところ
すごいですね。300メートルもそんなそのラインを落とす、
まあ、プロの釣り師なので、
へえ。
俺しか釣れないよとかって言ってましたけど、
そうですね、なかなか300メートルって単位を考えたことないですね。
本当ですね、地球温暖化の影響って本当に海の生物にとって大きいんですね。
コメスタラジオ、今年ですね、魚もさまざま値上がりしていたかなと思うんですけど、はるみ、なんか今年値上がりした魚で特に印象残ってるものとかありますか？
今年サンマですかね。
サンマですよね、はい、サンマね、すごく安いっていうイメージだったんですけど、今すごい高いですよね、はい、そういったものもやっぱり温暖化すごく影響してたり。
サンマは本当に温暖化の影響を最も受けてる魚の一つだと思います。かつてはね、目黒のサンマでも有名
なように、ね、ね、
関東でもサンマは取れたわけですけど、はい、今サンマがいる海域って本当に北西太平洋の奥の方になってしまっていて、はい、で日本近海に、はい、サンマの漁場ができなくなってしまいましたね。まあ、今年は去年よりは良かったんですけど、はい、まあ、それにしてもそんなに以前のように大量に取れるでもと、ね、庶民の味方のような、うん、そんなイメージではなくなっちゃいましたね。それはやっぱりそのサンマの適水温が日本近海にできなくなってしまったっていう、はい、だそのためにサンマが日本沿岸に漁場を作れなくなってしまったっていうのが一番の原因だと思いますし、うん、またこれも温暖化の影響で、 日本の太平洋側をこう北上していく黒潮の流れがですね、で三陸沖で通常は蛇行するんですね。こう渦を巻くんですけど、
はい、
でその渦を巻いたところにプランクトンがこう集まってくるんですが、まあ、そこにサンマが集まってくるんですね、はい、それで日本近海で太ったサンマが取れたわけです。豊富な餌を食べるサンマが日本近海にいっぱいいて、でところが温暖化で黒潮がこう直線化するようになって、あまりその黒潮蛇行っていうのが大きな蛇行ができなくなって、
はい、
でそこにそのサンマ漁場ができなくなってきたんですね。でその結果やはりその太ったサンマが日本近海にいなくなってしまって、で公海上にいるサンマなんか本当痩せたサンマですから、
はい、
まあ、その痩せたサンマを世界中の漁船が取ってるわけですけども、でまあ、日本の漁船もねそこに行って、まあ、日本はその国際的な資源管理をしっかりやりましょうということで、この漁獲可能量って言ってますが、はい、まあ、タックっていうんですけど、はい、この国際的にサンマのその漁獲枠を各国ごとに割り当てましょうっていうことを言ってるんですが、
はい、
なかなかこの日本提案に賛同してくれる国がなくて、で国際的な資源管理って実現してないんですけども、まあ、そういうその、まあ、サンマ漁場に今各国の漁船がしめき合ってると、うん、まあ、ちょっと取りすぎになるのが心配ですけどね、はいはい、うん、
また最近では結構その遠くまで船を飛ばすということは、はい、やっぱりその分ガソリンというか、
そうですね、
こう燃料も高くつけますよね。
国もねセーフティーネット事業とかで燃油対策はやってるんですけども、
はい、
特にその沖合に行く漁船なんかはものすごい油を使うので、やっぱりそのサンマの値段と使う燃料代と合わないとやっぱり行ったら赤字になっちゃいますから、
そうですね、そうですね、
まあ、そのサンマの値段と頃合いでね行くかどれぐらい行ってるかみたいなですね、そういうのが決まるんですけど、まあ、だからすごい高いサンマが出てきたりするわけですが、
実際今回公明党としても物価高とか、まあ、燃油高に対して対策を取ってこられましたけども、はい、
続けてくれてることには皆さん感謝してくれてますね。
まあ、私たちの、ね、生活にも直接すごく響きますもんね、
はい、
ね、これからもぜひ食卓を守るためにぜひ頑張っていただきたいなと思いますね、はい、
横山さんはじめ公明党にはこれからも期待しています。今回の前半では横山参院議員をゲストにお招きして地球温暖化による日本の海を取り巻く現状を聞きました。後半は来年1月に公開予定です。それでは皆さん
良いお年を。